お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美286番。主の祈りをいたします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせた。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。 使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしぬ命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マルコによる福音書3章、20節から35節、新約聖書66ページ。マルコによる福音書3章、18章20節以下。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰でもその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪はどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠の罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます、と知らされると、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここにいる私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、今朝は主の2022年10月の最後の主日を迎えております。自生日からは12月。しかし12月の前半はまだ終末主日に向けての歩みを行います。この世の終わり、私たち一人一人のその人生の終わり、そのことを深く覚えながら歩む時であります。どうか自分自身のその人生の終わりにも深く思いをいたし、そしてそのゆえに一人一人のその人生を超えてなお働き続けてくださるあなたの永遠の命にどうぞ合わせられて生きることのできるものとならせてください。神よ、教会の暦としては終末主日のその次の週から対抗節が始まります。この対抗節の第一主日こそ教会お読みの中の新しい年の最初の主の日であります。神よ、どうぞ感謝と希望とをもってその対抗節第一主日をみんなで迎えることができるように良き心備えをなさしめてください。神よ、私たち一人一人の賭け大きいその歩み、罪深きそのありよう、その一つ一つを今あなたの御前に思い起こします。顧みます。どうぞ、その一つ一つに、主イエス・キリストの十字架を仰ぐことを通して、真摯に向き合いつつ生きることができますように。すべてを感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今朝は、本日読まれました聖書の箇所、特に20節以降と、今皆様のお手元にある週報、その説教目想ですね、それを合わせて読んでまいりたいと思います。聖書にはこのように記されています。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。私はこの箇所を、子供の頃に読んで、子供って中学生ぐらいだったと思いますけれども、一つの違和感を持ったことを鮮明に覚えております。でこの年になりまして、この箇所で説教をする、その備えをしておりまして、自分が持った違和感というものが何であったかということが実ははっきりとしてきたように思うのであります。それは何かというと、21節、身内の人たちはっていうこの言葉です。この言葉があまりにも 唐突なんですよね。聖書の中で身内の人たち、なんでこの箇所で聖書は突然イエス様の家族もちろんあるわけですけど、身内の人たちというような言葉を使うんだろうかというふうに思ったわけであります。で、それはその後を読んでいくとはっきりとする。中学生の頃は分かりませんでしたけどね。あの男は気が変になっている、この言葉で、黙想をちょっとご覧いただきますと、そこにはこういうふうに記させていただきました。21節で気が変になっていると訳された動詞は、もともとは外に立つを意味し、そこから蒸気を逸しているという意味で用いられる、ね、さらにこの説の冒頭は身内の人たちが登場します。つまりこの箇所の真のテーマは内と外、何が内であり何が外なのか、それが問われていることになります。そうだったのかと、説教黙想を書きながら自分で気づいたことを文字にさせていただいたわけです。身内、なんで突然身内、その後の気が変になっているという言葉との対応であった。外に立つ、身内ではなくて身外だっていうわけです。身の外、本来立つべきところに立っていないんですよ。家族と一緒に生きる私たちは身内じゃんかって、そうじゃなくてイエス様は身内であるべき関係の外に実は立っておられたという、それがこの箇所の一つのテーマなのだということに、この年になって、まあ聖書を原文で読めるようになってはっきり気づかされるわけであります。そのことは31節も同じですね。イエスの母と兄弟たちが来て、そして外に立ち、これもわからなかったですよ。なんでね、外に立ちってわざわざ書くのかな、変だなと違和感を感じた。でもそれは全くそうではなかったってね。イエスの母と兄弟たちが来て、彼らはどこに立っているかっていうと、外に立っているんです。何の外か。イエス様が中心におられて、その主イエスを囲む人々、そこに一つのもう共同体があって、その共同体の外に立って、ね、今度はイエスの本来身内と考えられていた、その人々がイエス様の外側に立っているって書いているわけです。あ、なるほどなって。これでようやく長年の違和感がようやく解消されたんです、実は。今日のこの説教の準備をしている中でね。あ、そういうことかって。だから、それがわかりましたので、なんでマルコがここで突然21節で、身内の人たちなんて言葉を出してきたかっていうことの意味が本当によくわかりました。さて、黙想の続きです。肉の基準で見れば、確かに家族親族は身内であり、赤の他人は外の人です。しかしイエスはここでその水平の視点を垂直の視点へと転換するのです。それが35節の神の御心を行う人こそ、私の兄弟姉妹また母なのだというお言葉の意味なんです。ここでなぜ父が出てこないのか。それは真の父は父なる神お一人だからでありますと書きましたけれども、もう一つの理由は、このテキストの中に31節にイエスの母と兄弟たちがと書いてあるので、それに対応してイエスはここでお語りになったわけです。この説教黙想の第2段落は、言ってることははっきりお分かりいただけるだろうと思います。つまりこういうことです。まさにイエスの身内と考えられていた人々は、イエスが自分たちの外に立つ人間になってしまった。それを気が変になっているというふうに表している。自分たちの家族であり、 親、母親がいるわけで、その自分たちの家族の価値観、価値基準に従わないで、それの外に飛んで出てしまって今ここにいる。その状況を飢餓変になっていると捉えているわけです。それでこの人たちは自分たちのその基準、その世界、その共同体の中にイエスを取り返しに来たわけですね。外に追ん出てしまっていて。それおかしいから戻ってきて私たちのこの基準の中にもう一度立ち返りなさいっていうことをここで実はこの家族はイエスに求めているわけであります。ところがイエスは黙想に書いたごとく、その価値基準ね、外に立つ。これは水平の問題です。イエスはここで誰が外に立っているかということなんか関係ないね。その水平の関係性を垂直にしてしまう。それが最後のところです。33節。イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟姉妹また母なのだ。神様の御心を行う人こそっていう。つまり横の関係で考えていたものをイエス様はこの一言でスパーンと垂直にしてしまう。天におられる神の御心を行う人こそが私の母であり兄弟。家族なんだ。ここに家族とは何かということの全く新しい捉え方が、誕生しているわけです。このところですね。で、それでもう一つの問題はベルゼブル論争と呼ばれている事柄、22節以降にある、ね、エルサレムから下ってきた立法学者たちもあの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていたというわけです。で、そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまうって言う。これ一体何言ってんでしょうかね。いわゆるベルゼブル論争。なんでこんな論争がここに置かれているか。そしてこの論争の意味は一体 何であるのか。で、このことを今日は二つ目のこととしてはっきりと理解をしておきたいわけです。これ何やってるんでしょうかね。答えは一つです。人間というのは新しい出来事に出会ったときにまず戸惑う。それが理解できない、納得できないし重複もできない。そしてそれだけではなくて自分の存在を根底から揺り動かされてしまう。で、それが実は私たちにとっては最も恐ろしいことである。これ何なのかというとイエス様がおっしゃった神の国の到来。悔い改めて福音を信ぜよ、ね、神の国はもう来つつあるんだから、到来したんだから。それで、それ何を言ってるかっていうと、イエス様がこのマルコにおいても他の福音書においてもいろんな奇跡を行っていかれる、ね、多くの病んだ人をお癒しになりました。肉体的に死んだと見えるものすら再び起こされた。もうびっくりするような事柄がどんどんどんどん起こったってわけです。で、その奇跡が起こるんだけど、その奇跡っていうのは何であったのかというと、神の国の到来の証なのですよ。神様のご支配が我々に到来している。その証として、いろんな驚くような出来事がイエスによって引き起こされて 言ったわけです。いや、これからも引き起こされていくわけです。で、その様子を見ておりますときに、人間たちの反応、特に22節、エルサレムから下ってきた律法学者たち、これはエルサレムの律法学者たちっていうのは、要するにイスラエルの民を支配をしている、そういう階層の人たちです。律法とその解釈ということにおいてね。だから自分たちのところを通るんではなしに、直接神様と出会うなんてことはあってはならないっていう。で、このエルサレムから下ってきた律法学者たちがベルゼブル。あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言ったわけです。なんでこんなことを言う必要があったか。それももう皆さんはっきりとしていますでしょ。まさに自分たちの理解の中にイエスを還元していく、取り込んでいくための言葉なんですよ、これ。なんでイエス様にあんなことできるのか。いやいや、あれはね、神の技じゃないんだよ。あれはベルゼブルの技なんだ。こういうことによって、神の力の到来、神の国の到来を、ここで結局否定をしているわけです。で、神の国どころか、ベルゼブルだと。悪魔だと。の力だ。それなら、自分たちの旧来の世界観の中に、ちゃんと収まるんですよね。そしてそういうことによって、イエスの技を、まあ、いわば、帳消しにしていくことだって可能であろう。そういう発想の中で、この律法学者たちは、ベルゼブル論争というか、その概念をここで実は持ち出してきたわけであります。しかし、イエス様は、その彼らの主張をお退けになる。何言ってんだ、お前たちは。サタンがサタン同士家の中で争ったらどうなるのかねという極めて明確な簡単な論理でそれをお退けになる。そしてむしろ彼らの目を今ここで本当に起こっていることのその意味にあなたたちは目を注げということ、そのことをイエスはここでおっしゃっているわけであります。さて、説教黙想の後半、ちょっとご覧いただきたいんですけど、今日の箇所の構造を見ると次のようになっている。まず、今日は読みませんでしたけれども、十二使徒の選びがまずあって、その次に身内との軋轢が語られ、そして真ん中にベルゼブル論争が置かれているんですね。その次にまた身内との軋轢の記事があって、そして最後が種まきの例えなんです。で、実はこの種まきの例えと十二使徒の選びとは同じテーマなんですよ。この二つの事柄でその間にあるものがサンドイッチされているわけです。で、そこに私は次のように書きました。十二使徒は宣教の技のために建てられました。それは世界に向けて種をまくことです。その働きが実を結ぶために、ベルゼブルの世界を超えて、さらに肉の軋轢をも超えて、種まきの例えに出てくる良い土地となるために、神との関わりに生きる家族、親族とならなければならないというメッセージが、ここで語られていることの本質です。イエスのもとに押し寄せた群衆が、自分の身内中心や自分中心の生き方の外に立つとき、イエスの真の身内の人となります。イエスは古い身内から脱却し、新しい身内へと転換することを求めているのです。教会とはこのイエス様の新しい身内のことなんですよ。教会とは何か、キリスト者とは何か、礼拝者とは何か。それは、その全員が自分の外に立つ人たちのことなんです。古い己の中に立つんではなしに、そして自己中心的なあり方に立つんではなしに、この自分自身を置いて、 あるいは捨てて、古い己を捨てて、その外に出て、その外に立つ人々。で、その外とは何かというと、それはイエスの内側なんです。自らの外に出て、イエス様の中に立つものにされていくこと。それが私たちの人生の目標、目的であり、そしてこの教会の全てである。私は最近自分の人生を振り返ることが多くなってまいりまして、思い出っていうかね、それがこう自然に蘇ってきます。ああ、もうあんまり多分人生先長くないんだろうなと、こういうふうになってくると思うんですけど、それも本当に恵みだと思うけれども、今私の人生の中でいつもいつも思い起こすことがあるんですね。それは、教会学校の時代のことなんですよ。いやー、振り返ってみて、本当にありがたい幸せな人生だったなと思います。そのことは妻とも何度も何度も一緒に語り合いました。この間の聖日礼拝の後、妻の遺骨を京都の西田町教会の墓地に埋骨させていただいたんだけれども、彼女ももう本当に幼稚園の頃から、生まれる前から教会学校に通って、もう走り回って、教会学校のお友達と、遊んで、そして教会学校の先生たちに可愛がってもらいながら大きくなってきた人です。考えてみると私自身もそうです。もう本当に懐かしい人々の顔と、名前とか、どんどんどんどん浮かび上がってくるんですよね。毎週水曜日の夜の祈祷会、人数3人ぐらいなんだけど、そのうちの一人がもうずっと出席し続けられた深沢のおばあちゃんっていうのがいて、まあ彼女が本当に幼い私を愛してくれました。岡本君、これこうしたから一度、食べてみてとか使ってみてって、よくいろんなものをくださいましたね。それと私と同じ岡本っていう名前の、これはまた、かくしゃくとしたっていうか、めちゃくちゃかっこのいい先生がいてね、よく可愛がってくださいました。教会学校に顔を見せるたんびに、彼がしっかりとした手で、私の両肩を持って、よく来た!よく来た!って言ってくれた。そして、ギューってしてくれましたね。考えてみると、私が今でもなおこうして生きていることができている、ね、その私の人生の基盤はあの人たちが支えてくれたんですよ。教会で出会った大人たちが、幼い私、中高生時代の私、青年期の私、それぞれに最も良い形で出会い、愛し、祈ってくださったんです。私は今自分の人生を顧みたときに、ああ、私の人生はあの人たちの愛と祈りとでできている。そのことをもう本当に深く深く思わざるを得ないんですよ。それは何か。それは一言で言うならば、自分の外に立って、そしてイエス様の中に立って生きている人々であった。その人々が、イエス様の中に生きる者として、私をあんなに愛して支えてくださった。本当に感謝であります。皆さん、それが教会なのだと。私たちも、狭い狭い自分を出て、自分の外に立って、そのことによってイエス様の中に立って、そしてそのところにあって、教会に集う人々の一人一人を、本当に愛し抜いていくことのできるものでありたい。そのように願うものであります。お祈りをいたします。万物の作り主なる父なる神様、考えてみますれば、この年になるまで、あなたが私の人生を支えてくださいました。そしてあなたを信じる人々が、この私の血となり、肉となってくださいました。彼らの愛と祈りとが、今もこの私を支えているのだということを本当に深く深く思うのです。 そのほとんどは天に帰られましたけれども、天に帰られてもなお、彼ら彼女たちが私のために祈ってくれたその祈りは、今もなおあなたの中にはっきりと働いていると信じます。どうぞ私たちも、そのようにして、自分の外に出て、あなたの中に立って、隣人を愛し、祈り、生きることのできるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの主の日の日曜日の朝、礼拝を捧げ共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。今日から始まります新しい週間、神様の豊かなお恵みのもと過ごすことができますよう、一人一人を導いてください。病気や怪我、ご高齢のゆえに教会に足を運ぶことのできない方々、その他いろいろな事情で教会に来ることができない方々の上に、神様の豊かなお恵みがありますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様のご用にお持ちください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会が礼拝直後に、教師会が礼拝後に持たれます。今週の集会、聖書研究並びに祈祷会が2日水曜日10時半からは、司会大浜圭介兄弟、夜の7時半からは祈祷会が行われます。説教黙想を読む会、5日土曜日午後2時から行われます。現在集合礼拝を再開しています。教会学校は朝10時より礼拝のみ、行います。朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会は通常通り行われております。本日はやめる友献金の日ですので、どうぞ皆様ご協力をお願いいたします。それから東京神学大学の働きのための献金の締め切りが本日までとなっておりますので、礼拝の出たところ受付に献金箱を置いておりますので、これにつきましても皆様ご協力をお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠541番、
リストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方いらっしゃるんですか。どう
ぞ。伝道芸委員会からミニバザーの案内をさせていただきます。かねて案内もいたしましたけれども、11月の第2の手術、11月13日に、持ち帰りバザー、持ち帰りケーキの販売と、製作品の販売、また、子供たちのゲームコーナーの3本柱で、短時間ではありますが、ミニバザーを開催いたします。本来バザーの収益は、各部のクリスマス献金とか、うどんの収益とか、いろんな献金を合わせて、タイガーエンジェルの方へ、向けさせていただいておりますけれども、まあ、今回ミニバザーですのであまり収益は期待できませんけれども、売上アップに皆様ご協力をお願いいたします。ケーキの検品につきましては、2019年のバザーでご協力いただいた方中心にお願いしておりますけれども、我もっと思われる方は私の方まで、お申し出てください。出エジプトのマナーの場合は、その日の分だけしか取ってはダメでしたけれども、今回焼き菓子中心ですので、月曜日の分も火曜日の分も買っていただけると思いますので、よろしくお願いします。また、家族が少なくてあまり買えないという方には、献金箱も用意させていただきますので、よろしく合わせてお願いします。その当日ですけども、13日の日曜日、はオールラドフの礼拝となりますので、10時始まりとなりますので、お間違いのないようにお願いいたします。よろしくお願いいたします。
他に何か報告よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。